今晩はジャン・ドーゲン先生をお迎えしての正解最初の集会となります。最初の集会は失った息子との再会という題で、ジャン・ドーゲン先生より御言葉を取り継いでいただきます。講師の紹介の前に先に聖書の箇所をお読みいたします。その後小金井牧師よりジャン・ドーゲン先生のご紹介いただいて、ドーゲン先生をお迎えしたいと思います。今晩の聖書の箇所は創世記の45章です。今晩の聖書の箇所は創世記の45章16節から28節まで。創世記の45章16節から28節までです。創世記45章16節からお読みいたします。ヨセフの兄弟たちが来たという知らせがパロの家に伝えられると、パロもその家臣たちも喜んだ。パロはヨセフに言った。あなたの兄弟たちに言いなさい。こうしなさい。あなた方の家畜に荷を積んですぐカナンの地へ行き、あなた方の父と家族とを連れて私のもとへ来なさい。私はあなた方にエジプトの最良の地を与え、地の最も良いものを食べさせる。あなたは命じなさい。こうしなさい。子供たちと妻たちとのためにエジプトの地から車を持って行き、あなた方の父を乗せてきなさい。家財に未練を残してはならない。エジプト全土の最良のものはあなた方のものだからと。イスラエルの子らはそのようにした。ヨセフはパロの命により彼らに車を与え、また道中のための食料をも与えた。彼らすべてにめいめい晴れ着を与えたが、ベニヤミンには銀300枚と晴れ着5枚とを与えた。父には次のようなものを送った。エジプトの最良のものを積んだ10頭のロバ、それと穀物とパンと父の道中の食料とを積んだ10頭のメロバであった。こうしてヨセフは兄弟たちを送り出し、彼らが出発するとき彼らに言った。途中で言い争わないでください。彼らはこうしてエジプトから登ってカナンの地に入り、彼らの父ヤコブのもとへ行った。彼らは父に告げて言った。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見せた。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。では小金井先生、道元先生の紹介をお願いします。
皆さん待ちに待った春の盛会、祈り待ち望んでいました。早速今晩から第1回目がスタートしていきます。道元先生とジャン道元先生のフルはもう一つのお名前がありましたね。ジャン・ウェスレー・道元先生、奥様ひろみさんとですね、今日大阪の方から来てくださいました。まず皆さんにお顔を紹介したいと思いますけれども、奥様はどちらに、一番後ろにちょっとお立ちいただけますか。道元先生も拍手を持って歓迎したいと思います。ちょっとありがとうございます。先ほどまでですね、私たち一緒にお食事ともにしていろいろお交わりさせていただきました。先生ご夫妻は先生ご夫妻といいますか、まず先生はアメリカ生まれ、ミネソタ州、ミネアポリス、生まれ育ってアメリカ人ですけれども日本語ベラベラ、 関西弁、そして関西ジョークといいましょうか、もうお笑い芸人のような楽しい会話をいくつもですね、先ほども行かせていただいたんですが、留学中の奥様とお出会いになって、そして結婚されて、お二人とも海外宣教というその召しを神様からいただいてですね、まあ後でいろいろなお話直接聞けると思いますけれども、まあ最終的にこの日本に宣教という形で、使わされ、そして、もう息子さん娘さん、息子さんお一人、娘さんお二人、もうどちらもですね、皆さん結婚されて、お孫さんがおられて、今度7月に5人目のお孫さんが生まれるということも聞きましたけれども、先生はライフワークとして今までそのエホバの証人、カルト、その脱会、そのような働きをされながら、そして教会の開拓、宣教を働きされておられました。最初は河内長野にあります、河内長野ベサニーニューライフキリスト教会、そしてその後2000年過ぎて京都ニューライフ、そして今は堺市にありますベサニーキリスト教会という教会で、牧会されています。まあ、KBI でもですね、教鞭取っておられて、弁証論、弁証論、自分のうちにある希望を、いつでも伝えることができるようにというふうにホームページには書いていました。弁証論を教えておられてですね、まあ、多岐にわたっていろんな働きをなさっておられます。そして今回私たちはその御国を我が家へという、その家族の回復、そしてまたその家族の中に働く神様の祝福というものを、まあ、テーマにですね、ぜひ道元先生に来ていただきたいとお願いして今晩からスタートいたします。今晩は、今晩は、失った息子との再会という題でですね、御言葉から聞いてまいりたいと思います。早速、道元先生を拍手で、お迎えしたいと思います。
集会が迫ってくる1週間前から寝込んでしまいました。普通は、寝込んでも一晩よく寝ると翌日ケロッとしての私なんですが、今回はそういかないんです。なかなか治らなくてですね、まあ僕は死にそうにならない限り病院に行かないタイプなんですけれども、市販の薬を飲みながら夜になると寒気が出て、頭は考えしてるし、夜中一応熱が取れてちょっとじゃーっと汗が、出るんですけれども、今度は喉がすごく痛いんですよね。それが、休めば休むほど市販の薬を飲めば飲むほど、悪くなる一方なので、あ、これはやばいぞと思ってですね、まあ、家内に祈るように言ったんです。で、まあ、不思議にもう10時間2時間もで翌日それなりに起きられるんですけど、もう夕方になるとまた寒気が出てるんですよ。まあ、そのような状態をずっと半分我慢しながら過ごし、いよいよちょっと降伏宣言をして病院に行ったんです。すると、こう症状を言ってね、中を口を開けるように言って、一番事前に ネットで Google して勉強しておいたんですけど、これはきっと急性咽頭炎ではないかと勝手に思い込んでね、でそれを病院の先生に言ったら、グー違いますって言われて、扁桃炎だよって、いやどっちが悪い、扁桃炎の方が悪いよ、君やらい、ここ腫れてるよって言われて中を見せられた。確かにこの片方がね、パンパン腫れて、飲み込むともう本当に拷問のような感じがして飲み込めなくてですね、で先生がこっちのところ触ってもこう腫れてるわけなんです。それで、抗生剤をもらって、あれすごい力があるんですよね、まあ、人に言わせたら普段あまり飲んでないおかげかもしれないと言われたんですが、一錠目からひろっと治ってね、で先ほどの食事の後最後の一錠を飲んでね、まあ祈りとそれからブーヘントエンデーって言ってくれたお先生のおかげでね、皆さんの前で元気に立つことができているわけなんです。神様のために本当に感謝しています。今日明日、そして明日の午後、一応テーマが一つ、数字が通ってるようなものになると思うんですが、ちょっとこう、明日のところを見ると今日の聖書箇所の前の箇所なので、映画に例えたら続編を見た後、最初のやつを見るような、そういう逆順番になってる、まあ一応理由はあるんですけれども、まあそういうことでですね、旧約のこの一つの45章に絞って今日と明日2回分けていきたいと思っているんですが、それから今日の明日の午後はね、もうちょっと具体的な家庭論ということで3回に分けて皆さんとご一緒に今日の聖書を分けていきたいなと思っています。まずは一言祈りさせていただきます。愛する主よ、今日、準備された、教会の方がこのように期待を持ってこの場所に来られていますが、あなたご自身の聖霊による働きを心から願います。神様、私たちは、土の器に過ぎない、それは御言葉によると中にあるもののその宝が輝くためであるということを主よ、私たちが信じていますけれども、どうかこの土の器をあなたが清めて今日明日御用のために用いてくださいますように、何よりも、集まっている方一人一人それぞれのニーズが違いますので、聖霊が一人一人のニーズに応じて、ちょうどいい言葉をこの御言葉を生かして与えてくださいますように、そしてそれぞれの家族が本当にイエス様にあって祝福されて一つとなり、問題や障害物があるのならばそれが取り除かれて、各家族にイエス様の臨在が豊かにあること、何よりもそれを心から願います。これからのお話、そして一人一人との交わり御手に委ねて、この祈りを主イエス様の名前によって祈ります。失った息子との再会、前もって言っておきますけれども、この創世記の45章っていうのは私の聖書の中の一番っていうランクをつけるのちょっとあれかもしれないですが、大変、10のうちの一つに含まれるほど好きなところなんですね。ですから皆さんのニーズもそうですが、私の好みもですね、今日この場所を共に考えながら共有できたらなと思うんです。昨年の秋、私の幼なじみの一人に突然の悲劇が襲ってきました。彼女は本当に私よりも 4,5 歳ぐらい年下なんですけれども、もう生まれた時ぐらいからその辺の楽器というか砂場友達というかそういう存在だったんですけれども、彼女は結婚して、アメリカの田舎の方に、今住んでるんですが、なんと神様にね、6人の子供を与えられて、元は細くて小柄な子なのによく6人産んだんだなって思うわけなんですけれども、Facebook を見ますと、その6人の子供たちが田舎の、なんていうんですかね、牛小屋みたいなところの前に高さの身長の順番でざっと立ってる非常にこう温かい写真が一枚あるんですけれども、 長男はとっても優秀な方で、全面的に何に対しても長けてる良き青年なんですね。顔立ちも良き、それから頭がすごい切れる、もう頭が切れすぎてですね、同年代の子が物足りないということで、よく大人と、もうほど12歳のイエス様があの神殿に入ってこう討論したような、そういう感じでね、とても賢い子なんですね。さらに音楽の才能があって、彼はバンドに入ってですね、その水彩学が、水彩学というんですか、それがとても上手なんですね。人格が良くて、彼は若い時からまた素直な心がありますので、あのイエス様を信じて僕に受け入れて、まっすぐあのイエス様のために生きていこうと決心した好青年なんです。いよいよ、昨年の春、彼は高校を卒業して、まあ向こうはね、9月から学校が始まるので秋の学校に入るということで準備をしていたんですが、彼が受けた大学はですね、アメリカの南部のテキサス州にある、キリスト教の名門学校のベイルという大学なんです。彼がそこに入学して、早速そのマーチンバンドに入ってですね、大変社交的な性格なので、すぐにたくさんの友達ができて、また信仰がはっきりしているので、誰と会ってもすぐにイエス様の話をする、そういういわゆるご両親の自慢の息子でした。しかし昨年の10月6日に突然の出来事が起きたんです。その当時彼はどうも話によると大学ちょっと離れたところ、周辺は田舎なんですが、自転車に乗っていたところを自転車を降りて、最近できたガールフレンドと会話をしながらその道を歩いていたんですが、後ろの方から猛スピードで走っている1台の車が彼のところを取り過ぎようとしたところで、車線をちょっと越えて彼にぶつかって跳ねてしまったんです。まあ、これ真昼の出来事なんですよね。その車に乗っている人はきっとショックのあまりどうしたらいいかわからなくて怖くなって、そのまま逃げてしまった。共にいたガールフレンドが、日本だったら110番ですか、向こうはねちょっと違うんですけど、まあ、そこに電話してですね、救急車を呼んだんですが、病院の方に搬送されて1時間以内に死亡が確認されてしまったんです。跳ねた運転手は逃げたままで、いまだに正体不明なんです。皆さん、ご自身が親だったらどうしますか。まあ頭の中でいろんなことが浮かんできますよね。信仰があったのに、その瞬間神様はどこだったんだろう、どうしてこうなるのか、あるいは考えによって憎いね、あの跳ねた人ってなるかもしれないですよね。まあ親にとって一番の悪夢でもないでしょう。全く次元は違いますけれども、私の最初の孫がまだ2歳半ぐらいの時にね、息子夫婦とショッピングに行った先、好奇心旺盛なのでちょっと彼のところを離れてですね、自動ドアにこの指を挟んでしまって、ここの指にね深い傷ができてしまって、血が大量に出た。当時私、鳴らしに行ったんですけれども、息子から携帯に電話がかかってきて、孫はハンナって言うんですね。ハンナ、指を挟んだって言って、今病院に搬送されているのって言われてね、私は頭の中真っ白になって、もう方向を変えて、そこの病院の方に走りながら大声叫んで祈り、神様、あの子の指を取らないでください、私の指でもいいから、私指を取ってください、絶対にあの子の指をって祈りながらそこに行ったんですよね。まあ、皆さん、そのような経験は子供や孫の場合ないんでしょうかね。これは親にとって、じいちゃんばあちゃんにとって、その子供や孫に万が一がことが起きるというのは最悪のことですよね。今日のお話は、まあ、そういうところからなんです。 昔の話なんですけど、実はとっても現代的な話でもあるわけなんですよね。今日私たちはこのヤクブという人から、子供を失ったという経験で、神様はどうしてそのようなことを許してくださるのか、どうしてその悲劇が神様の栄光に変えられるのかということを一緒に考えていきたいと、そう願っています。まずですね、今日はもうとてもね時間限られてますので、こんなに喋りたいのは、これぐらいにしておくんですけれども、聖書そのものをこう読んでいくとですね、創世記の一章から読んでいくとですね、教会に来たらね、ちょっと先入観を持ってどうしても聖書を読んでしまうので、少しこう読み方が全く教会を知らない人の読み方とちょっと違うところもあるかもしれないんですが、全く教会というものを知らずに創世記一章一節から読んでいくとですね、何が見えてくるんでしょうか。まずですね、その聖書の創世記の中にないもの、教会はない、神殿はない、宗教的儀式はほとんどない、強いて言えば原始的にいけないぐらいなんです。祭祀制度はない、モーセの十戒もまだない、要は宗教的臭いものはないんですよ。じゃあ何があるの。夫婦関係の問題、兄弟関係の問題、結婚の問題、人が亡くなった時の遺産相続の問題、一夫多妻の悩み、男の皆さんやめておいた方がいいですよ。子供に対する悲劇、兄弟間の歪みや裏切り、育児の崩壊、許し、子育てに対する自責の念など、これが創世記の話なんです。要は神様一番最初に私に語っている内容というのはね、人間や家族関係中心のものなんです。私の信仰もそうあるべきだなと思うんですよね。そして形よりも神を知るということなんです。神を知る、皆さんね、たくさんの政党というか信徒を、私が、奉仕させていただいている関西聖書学院に、送ってくださっているんですけれども、神学というのは神について学ぶということなんです。神について学ぶ、英語ではテオロジーといって、ギリシャ語のテオスという神にアロジーは勉強するということですね。だから私たち聖書を学ぶときに、神というのはどういう方なのかを知る必要があるわけなんです。特に日本みたいな国でいろんな神が見えるからね。さあ、いろんな神が見える中でこの聖書の神ってどういう方なのか知る必要があるんです。皆さん信頼関係のある、そのまだ信仰のない誰かがあなたのところに来てね、教科でなんかキリストさんの話はするみたいね、このキリスト教の神ってどういう人かって、もし尋ねられたらどう答えるんでしょうか。実は聖書を読んでみると、我々は神がどういう方なのかを知るべきなんです。私はとても単純な湧き方なんですが、3つの神に対する考えがあると言えると思いますね。まずは英語で言って、それから説明するんですが、この3つはですね、まず permissive という考えがあると思いますね。 permissive というのは、日本にすると甘えかしいということです。何でも許す、いいよいいよというのは permissive なんです。最近の若い人の子育てを見ると permissive だなと思うことあるんですよね。何でもよしよし、いいよいいよって感じでね。実は中でですね、ここの神に祈願するとこういうふうになりますよと言って、人間は自分を中心にしてですね、自分の頼むことをやってくれる神を探していくという信仰が多いと思います。 日本にはそういう考えが蔓延してますので、下手すると教会に来ても自分の考えや自分の願いを中心に神様に求めるっていう求め方をする危険性もあるかもしれないですよね。で、何でもよしよしって言ってやってくれる神様が一番いいと思ってしまうんです。その孫だったらもう朝からアイスクリーム食べてるんですよ、ね、朝昼晩アイスクリーム、ね、子供の言いなりに親が行くとこれ大変なことなんですよね。これはpermissive 神様なんです。人間の願い中心、簡単に言うならば自動販売機の神様なんです。行って、ああ今日はミルクティーだねって言ってお金入れてボタン押したら違うもの出て行った時は怒るんですよ。関西人だと何やねんパンパンってやっちゃうかもしれないんですよね。ミルクティーのボタンを押したらミルクティーが出ないといけない、まあ、そういう感覚の permissive 神様。二つ目はね、vindictive。vindictive というのは復讐的なんです。怒りっぽい、気が短い、人を罰したいという、そういう神様なんですね。これは、世界の中の例えばイスラム教だったら vindictive 神様なんですよね。あるいはエホバの庶民だったらそういう神様なんですよね。短気な神様。ちょっとしたことですぐパーンとさばいてしまうという感じなんです。で、三つ目はですね、Redemptive。 この言葉だけ覚えていただきたいですね。今日、明日、繰り返しますので、今回の全てに通じているテーマは Redemption ということだから Redemption。リデンプションは何かというと、キリスト教用語にすると日本になったら難しいんですが、あがないということになるんですけれども、あがないという言葉を聞いてピンとこない方が多いと思います。リデンプションは何かと言いますと、私の子供の頃はですね、コカ・コーラを買うときにその瓶に5セントという数字が書いてあって、そのコカ・コーラの代金と別に1本につき5セントのお金を納めなければならなかった。日本にそのシステムなかったんですか？例えば6本入ってるパックだと5セントかける6本だから、あの代金プラス30セント納めるわけなんですよ。そうするとね、瓶は大事にするんですよ。ほんで家に帰って飲み終わったらね、それを洗ってですね、ほんでお店に持って帰るんです。で、どうなるかというと、お店はね、買い戻してくれるんです。同じ5セントでなかったんですか？あ、僕は古いかな。そういうやり方、その買い戻してくれるという行動はリデンプションというんですよ。買い戻してくれるということ。聖書の神様はね、こういう方なんです。買い戻してくださる方なんです。悪いものを神様が買い取って、それを良いものに変えるんですよ。これはリデンプション。だから、どんな試練があっても、どんな問題があっても、どんなに壁にぶつかったとしても、神様はその状況に関与して、その最悪の状況を良いものに作り変えてくださる方なんです。これは神様なんです。聖書の神様なんです。permissive でも、vindictive でもなく、何でもいいよいいよって言って甘やかす方でもない。ね。ちょっとしたことで、怒って人間を裁くような方でもなく、自分の置かれた状況のただ中に一緒に入って、その状況がすっごく大変で悲しいものに見えても、それを神様が作り変える、買い戻す、良いものに変える、そういう方なんです。まあ、それが今回の私このいろんな話の中の全てに流れているテーマなんですね。私 の、 子供が先ほど言われたように3人いるんですけれども、下の子が、なかなか8歳の子でですね、普通の保育所で英語の先生というのを英語で教えているというようなことをやりながら、自由時間があるときにカメラマンをやってるんですよね。いろんな教会の人の結婚式の写真とか写してるんですけど ども、ヘムの世界ではですね、色がずれる危険性がありますので、色がずれないためにホワイトバランスというものがあるんです。皆さんご存知ですか？ホワイトバランスというのは、そのちょうどいい白いこうカードみたいなものを置いて、カメラをそこに当ててですね、ボタンを押すと、その調整するんです。で、その白に、そこにある白に調整すると、すべての色が、ずれなくて、正しい色に変わるという、ホワイトバランス、調節というものがあるんです。楽器の世界だと、ピアノの調律みたいなものなんです。皆さん、私たちは、聖書を読むとき、また自分の人生の中、自分の家族の中に、何度もこの神様がリデンティブ、修復の神であるという事実に立ち返らなければならないんです。で、人間が多く悩む理由は、神様の本当の見姿を見失って、状況で自分の幸せを判断するからなんです。だから悩む。今日はちょうどストーリーの最後のところですね。再会ということですから。これは45章なんですけれども、37章のところを読んでみるとですね、その息子を失ったという場面があるんです。失ったから再会があるわけなんですよね。まあ皆さん、教会に長く来られている方がほとんどだと思いますけれども、もともと12人の息子のうちの11番目のヨセフ。ちょっと複雑な事情で、それぞれの母が4人もいるんですよね。で元はヤコブはラケルと結婚したくて、結婚したつもりで、蓋を開けてみるとお姉さんが先与えられてしまったのはレアなんですよね。で、レアがいて、レアは子供に恵まれたんですが、ヤコブの心はラケルの方にあってですね、なかなかラケルは子供が生まれなくて寂しかったんですよね。生まれたと思ったら今度は競い合うようにレアとラケルはそれぞれの足ためも役に、まあ当時の習わしなので今だったらしないんですけれども、まあそこで4人の母親がいるわけなんですけれども、その4人の中で一番好きなのはラケルなんです。でラケルの長男はヨセフなんですよね。まあそこにね、そこはそもそも問題の始まりなんですけれども、ヤコブがラケルが好きで、ラケルが最初に生まれる子、なおかつ11番目の子供だから彼は随分と丸くなってるでしょう、ね。まあ皆さんいかがですか？そういう子がいるならば、そういう子がそのつもりじゃないんでしょうけれども、やっぱり一番可愛いんです。じゃないですか？私は元は4人兄弟のそういう子なんです。母は先月の5日に天に召されたんです。母はまあいろんな病気を抱えて、よくも87まで長生きしたんですけれども、今から 4,5 年前、母がちょっとダウンして病院に入って、それからリハビリのためにある施設に移動した時にね、私は母を訪ねて、もう2人きりになったんですよ。母が言ってくれたんです。ジョン、兄弟子供の中でね、あなた一番好きだよって言うんです。そして彼最初から一番好きだったよって言ってるんです。ふうふうふう言ってやるぞと思ってね。それで僕はもう姉に会って、兄に会ってね、な、母ちゃんが言ったよ、兄弟の中は僕は一番好きみたいよって言ってね、まあ幸いにみんな大きくなってね、妬む人いないんですけれども、この前は役にそういう問題があった。聞きの問題なんですね。それで37章のところを見ると、もうその妬みが募り募って、兄弟たちに彼が奴隷として売られて、その後彼の服を、それもお父さんが与えて特別な晴れ着というものに動物の血をいっぱい塗ってですね、お父さんに見せて、結論をお父さんに出させてるんですよ。死んだと言ってないんですよ、見せてるだけで。父さんが、ああ親父にやられて、ヨセフ死んだのよって言ってすごい悲しむんです。で、その37章の最後の方にね、お父さんがこう言うんです。私は泣き悲しみながら黄泉にいる我が子のところに下っていきたい。 こうして父はその子のために泣いてと書いてあるんです。ねえ、その気分ですよね。先ほど言いました、私は家族4人兄弟なんですが、今3人しか生きてないんですね。それは一番長女、リベカという子なんですが、19歳の時に彼女を含めて、親戚、知人7人が竜巻で死んだという経験があるからなんです。神様の不思議な説理によって、私はその時その場所を離れていたんですが、ちょうど近くの町に行って父の運転の車で帰ってですね、そしてもう竜巻の後非常に木は全部倒れてる、建物は一掃されてない、近くの湖の中にこうそういう残骸がたくさん浮いてる状態で、父はもう車で待ちなさい、危ないからねって僕に言いつけた後、父は先に湖のところに乗り切った。僕はもうその時ばっかり父の言うことを無視していいと思って、母が死んでるか生きてるか気になってしょうがなかった。車を降りて、そのいろんな電線を踏まないように注意しながら湖の方に下っていくとですね、そこに19歳だった私の姉、一番長女がですね、死体が水に浮いたまま、父親が腰までこう水に入ってですね、もう青く、顔が青くなっている姉を抱きかかえて一生懸命人工呼吸していたんです。もう死んでいたんですね。父は今から2年近く前に手に召されたんですが、リベカ、ベキのことを言うたびにね、最後まで父も母も目に涙をかけて帰りに行ったんです。まあ肉体的な別れは辛いんですけれども、霊的な別れも辛いんですよ。霊的な別れ、もちろんこの世で死んでしまってこの世にいなくて天に召されたと言っても、一番最初に紹介しましたダビデというこの幼馴染の長男と同じようにね、それはとても辛いんですけれども、生きていながら心が一緒じゃない、霊的に全く違うところにいるというのは、それもとても辛い。私の兄には子供は5人いるんですけれども、長男は35歳で、結婚してインドネシアに宣教師として8年ほど経つんです。一方次男の方は若い時から脱線してしまって、中学時代からだったと思うんですが、彼はポルノにのめり込んでしまって、それがバレると今度嘘をつき、そして嘘をつきの性格になり、やがては彼はアルバイト先で金銭問題を起こし警察沙汰になり、それから年配の女性と同棲し妊娠させ、それを揉み消すために中絶を推進し、カードオンと薬物、柵を転がり落ちるようにますます不道徳の方に走っていき、その姿を見るたびに家族はみんな心を痛めてしまって、クリスチャンホームなのにどうしてそうなったんだろうかと。助けたくてもその優しさを彼は発揮をし、借金を増やし悪事を重ねてきた人なんです。インドネシアに行ってる彼のお兄さんなんですけれども、インドネシアに行く前にですね、この人を更生しないといけないと思って弟を呼び出して一緒にしばらく暮らしたんですが、帰ってくると自分の奥さんの下着まで彼が下着泥棒になってしまっているのを見て、もう呆れ返って家から追い出したんです。なんでそうなったんだろうか。小さい時に日曜学校連れてたし、クリスチャンホームやし、彼に福音を何回も伝えたし、イエス様を信じるように迫って決心し一緒に祈ったことは何度も何度もあるわけです。最後にね、諦められなかったのがじいちゃんばあちゃん、私の父と母なんです。年に一度私帰るときにね、朝もう父母は聖書を読んで一緒に祈るというデボーションがあったんですけれども、必ず涙ながらあの兄貴の次男のデアンのことを祈っていたんですよ。 この前、母の葬儀のためにちょっと渡米したんですが、そこにデレンが現れたんですよね。もう前のために忍耐して祈る人みんなもう天に召されたんだよってね。で、彼は悲しそうに、じいちゃんばあちゃんだけどね、僕のこと諦めなかった、ずっと祈ったって彼が分かってるんです。 Facebook 上、私の父母、じいちゃんばあちゃんの写真をここに置いてね、自分で写してる写真を載せてるんですよ。霊的な死もとても辛いものなんですよね。戻りますけれども、役の場合はどうでしたかね。ヨセフが奴隷として送られた時に17歳でした。日本で言うならば高校2年生の時なんです。まあストーリーを読んでみると、ヨセフにもちょっと嫉妬するところがあったことは見受けられるんですよね。生意気で兄弟の前で自慢するような、それでも自分はね、この夢を見たよ、あの夢を見たよって言ってね、知恵がない、まあ仮にも責任があったと言えるかもしれないですが、しかし役自身はどんなに苦しんだか、あの子を可愛がりすぎたかな、ひいきするのは問題だったかな、どうだったかなって、その状態がね、22年続くんですよ。ヨセフが17から39歳まで、22年間の中、間、このヤコブはずっと苦しんでるわけなんです。私の父が亡くなる2年前、突然私にこう言うんです。私は何度も神様を失望させてしまったと言うんですよ。父は牧師なんですね。何度も神様を失望させてしまったんだよって父が言うんです。まあ老人性鬱もちょっと生えたし、父は年を取ってからですね、振り返って自分若い頃のいろんなイエス様に出会う前の失敗を思い出したり、自分はちゃんとやり遂げなかったことを悔やんだりとか、そういう時期があったんですよね。私お父さんに、そうよ、だってみんな神様を失望させてしまう、だから恵みがあるんだよって反論したんです。生意気な息子が。しかし皆さん振り返るとですね、後悔する親って多いと思います。まあ、皆さんの年齢は私は存じないんですけれども、私と一緒か、ちょっと上の方も多いかなと思うんですが、どうですか、振り返って、上手にきっぱりやりましたね、この親としての仕事はって思ってる人は、手を挙げさせませんけど、心の中で手を挙げてくださいね。ね。いやそれよりも、あの時にこうすればよかった、すればよかったって、いろいろ悩むことあるんじゃないですか。22年の間に、このヤコブはですね、ずっと偽りに支配されたんです。ヨセフが死んだんだって。日本だったら、横田めぐみさんのことで、まもなくいなくなって40年。ね、今でもあのご両親は鍵かけないんだそうですよね。めぐみちゃんがいつ帰ってきても入れるようにって言ってね。ずっと22年間、ヤコブがそういう、ヨセフが死んだという偽りに支配されたんですが、そこで話が急展開するんです。今日読んでいただいたこの16節から28節のちょっと後半部分をもう一度ちょっと見ていただきたいんですが、27節のところに、彼はヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た、信じた瞬間ですね。すると彼の父ヤコブは元気づいたと言っています。元気づいたんです。嘘が解かれた瞬間、神の修復の働きを体験した瞬間、あの22年間の絶望の中にあった あの暗さが消えた瞬間ですよ。私はこの聖句を読むたびにどうしても涙が出ちゃうんですよ。とてつもない思いものが心から晴れたの瞬間なんです。その前の日まで食欲がないから悩んでいる、ベニミに失ってしまうかもしれないと思って悩んでいる、エジプトに下らないといけない、アブラムから託されたあの偉大な約束を継承できなくなるかもしれないと思って悩んでいた、数々の若い時に身勝手な行動を思い出しながら老後を過ごしていたヤコブなんですよ。そしてあの大事な大事なヨセフのいなくなった日もう鮮明にまだ覚えてるわけです。でもストーリーがまだ終わってない、終わってないんですよ。まだ終わってない。ぼんやりしてるほど年は取ってるし、かすかな希望さえも持ってなくなったかもしれない。でもまだ終わっていないんです。それは神様の修復のご性格なんですよ。まだ終わっていないんです。それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きてるとは、知らないうちに彼に会いに行こうって言ったんです。素晴らしいじゃないですかね。人の父親は何年も熟睡できなく、心に痛みが始まったあの日から、あの日の出来事は頭から離れず、深い喪失感でいつも自分の心に元気がなく、なぜあの子が出ていたんだろうか、どこに行っていたんだろうか、本当に生きて帰ってくるんだろうか、その思いが毎日心の中を巡り、答えがないままで日が月に変わり、月が年に変わり、思わず息子を出ていた方向を毎日起きてそこの方向を見て、今日帰ってくるかなって望んでいたんです。ある日、水平線の方にかすかな姿が少し見えて、いや、幻かな、いや、真実ないからいるような気がするわ。ずっと釘付けになって、そこの方向を見ると、だんだん少しずつ大きくなって、いや、歩き方、見覚えあるんだなって思って、少しずつ近くになってくると、いや息子にしてはげっそりと本当に痩せたなって思って、パルトクまで来たら絶対に息子だ、そう確信して走り寄った。あの父親は抱きしめて、よくぞ帰ってきたって言ったんです。皆さん、法と息子の話なんですよ。あのお父さんは天皇お父さんなんだよね。この方と息子は、いや私たち、いやあなたの子供かもしれない、今悩んでるあの人のことかもしれない、今でも神様待って見てるんですよ、帰ってくるのを待って見てるんです。そして近くまで来たらもう待ちきれないので走り寄っていくんです。抱きしめるんです。息子はもうセルフ決めていたんです。天皇お父さんとあなたに対して、もう言う前からいいいい、帰ってきてからそれで十分だって言うんです。男息子の話は神様の心を私に教えてくださったんですよ。permissive でも vindictive でもなく redemptive、 買い戻す、修復する、手を広げてるまで、十字架に貼り付けになるまで とにかく絶対に買い戻すんだ。その神の心をぜひ信じてください。あなたの魂は元気になるため、希望が戻るため、信じられるように、諦めないようにね。神様のストーリーがまだ続いてるからね、そう信じていただきたいと思います。祈ります。愛する主よ、あなたを皆を賛美します。我々の小さな考え、その中にくるくるといろんな悩みを繰り返しながら、なかなか出口が見つからない、祈るにも祈る力がなくなってしまい、信じたいのに信じられない、希望が欲しいのに周りの状況を見ると希望がなくて逆に絶望してしまう、信じれば何でもできる、そう言われながら、いや、信じます、不信仰の私を助けてください。その祈りしかできない私たちです。しかし、主よ、あなたが、昨日も今日も明日も変わることのない、修復の神であること、壊れたものを直す神であること、失ったものを連れ戻してくださる方であること、回復、与えてくださる方であること、主よ、感謝します。一人一人集っている人はそれぞれ違う形でこのメッセージが必要かもしれないんですが、それぞれの心に聖霊による確かな希望を与えてくださいますようにお願いします。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。